2階の A スタジオから外を眺めているんですが、先ほどまで青空が見えていたんですが、ちょっと雲が多くなってきておりますでしょうか。薄い雲が空を覆っているようですね。小樽市内、さまざまな町名、町がありますが、町によって、地域によってはお天気結構違いますよね。あなたは何町、何町に住んでいますか？そしてあなたの住んでいる町の空模様はどうなんでしょうか？青空見えていますか？それとも曇り空なんでしょうか？さて、この後お送りしてまいります知るべしを知るべし、今までは道について、通りについて、坂道について、工事についてご案内してまいりました。今週からは町名、町の名前の由来についてご案内してまいります。ナビゲーターは村岡圭介です。
知るべしを知るべし、今週は浅利郷土史資料調査研究所の主催でいらっしゃいます小林貞則さんにお話をお伺いします。小林さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今週からは小林さんに浅利の、町の町名について、お話をお伺いしていきたいと思うんですが、その前に軽くまずは小樽という町がどういった町でこの今のような状態になったのかというのを小林さんにお話をお伺いしたいと思うんですけれども、かなり大きな合併を繰り返してきたというのがこの小樽の歴史なんですよね。はい、
そうですね。現在道州制の問題とか、小泉首相 その町村合併の問題がありますが、小樽はですね、区政時代に、中心部が小樽区になって以来、まず昭和15年にですね、4月に高島郡、
はい、
高島町と宿津村、これを合併したんですよ。で、その同じ年の9月にですね、浅利村、旧浅利村ですね、その浅利村っていうのは一郡一村で小樽郡浅利村なんですね。で、4か村ありました、
はい、
本村の浅利村と熊楠村、有栖村、銭箱村の4か村ですね。
4つの村ですね、はい。
そういうことで、合併を繰り返しましたが、最近っていうかごく近い中では、昭和33年だと思うんですが、塩屋村を合併しました。
塩屋ですね、はい、
塩屋おしょろらん島ですね。これは昭和33年に合併してるんですよ、ですから今でいうその町村合併はその時代から繰り返してきてると、
そうなんですね、
で、一番新しいのが今の石狩湾新港の、新設の際に、今の石狩市ですね、のその樽川地区、これ899ヘクタールを小樽市に割譲したわけですね。それで石狩湾新港を建設していくための、地盤になったわけですね。今でいう銭箱4丁目5丁目がそうなんですよ、これは樽川地区と言われるところですね、そういう経緯があります。
だからつい直前まで、こうして行われていたということですよね。大きく小樽でその3つの合併があって、一番最初に合併されたのがその小樽区に合併されたのが高島ですね、そして、その次になるのがその年の9月にこの浅利村ですね。
そうですね、
はい、そして、最後に、塩屋ということで、かなりその大きな、
そうですね、行政区域としては大きいですね。
そうですよね、そのうちの一つになるのがその浅利なんですけれどもね、この浅利というのは実はそのもともとは4つの村からなっていたんですよね。
そうですね、
はい、浅利村、そして、熊楠村、ハリウス村、そして、銭箱ですね。この4つの村で、成り立っているんですが、その本村が置かれていたのが浅利というわけなんですよね。
そうですね。
ということでは、この浅利という地区はやはりかなりその時からもこう重要な拠点の区になっていたのではないでしょうか。
そうでしょうね、というのは 鉄道地図見れば分かるんですが、小樽からずっと札幌まで駅がありますね、
うん、
その中で、古い地図から浅利という駅名が載ってるはずです。いわゆる明治13年ですか、小樽から、ホロナイ鉄道のためにですね、札幌まで線路を引いたときに、最初からその浅利駅が乗っかってるわけですよ。
これ日本で3番目、まあ、北海道では一番最初にできたその鉄道ですよね、その一番最初にできた鉄道にもうあさりという駅、ここでもうすでにあさりという名前が出ているというわけなんですよね。そうなるとかなりそういった意味でもこう歴史の深い町になるんではないかなと思うんですが、もともとこのあさりというその名前が出てくるようになったのはこれいつぐらいのことになるんでしょうか。
これはですね、まあ、いろいろその確定たるその文書で残ったものがあればいいんですけども、まず松浦武四郎の西蝦夷日誌っていうのがあるんですが、それに出てくるんですよね。
お、松浦武四郎の西蝦夷日誌にそのあさりの地区の名前が出てくるというわけなんですか。
そういうことで、あさらあすうしないってそのアイヌ語なんですよね、もともとが。
アサラアスウシナイですか。
アイヌ語ですよね、
はい。
まあ、北海道の地名についてはご存知のように、語源がアイヌ語であることは分かりますね。
そうですね、
道東でもみんなそうですけども、そういったことで、アサリの名もやはり、アイヌ語なんですね。
アイヌ語なんですね、まあ、現在でもその小樽の町名というのはこのアイヌ語から来ているところというのは非常に多いと思うんですけれども、やはりそのアサリもこのアイヌ語が語源になっているんですね。そうですね、アサラアスウシナイと、なんかちょっと舌を噛みそうな、大変長い、
これは、ね、
名前ですけどもね、
遺説もあるんですよ。
あ、これとは別な
説
も、
いろんな説があるんです。で、松浦武四郎のその言ったアサラアスウシナイが、定説みたいになってますけどね、そのアイヌ語 その意味ですね、これがですね、ニレの川の多い土地って言いますか、ニレの木が多かったと。
ニレの木が多かった、
そういう意味合いなんですけどね。で、そのアサラアスウシナイっていうのはね、そのニレの木が多いところっていうのが、アサリに私がまあ、ここで70年近く生まれ育ってますけども、ニレの木が多いっていうのはあまり記憶がないですね。山の方にはニレがあったのかもしれませんけど、で、その他の遺説としてですね、なんていうんですかね、アサルって言いますかね、やっぱりアイヌ語なんですがね、それに漁師の漁を当てて、アサルからなまってアサルになったと、
アサリになったという
説もありますし、私の父親がこういう郷土史を始めてアサリの語源も調べてますけども、広い土地のあるところと、
なるほど、
いうその意味合いの、こともあるんです。それで広い土地のあるところ、すなわちこのアサリ振興地区のこの台地ですね、小樽市内で広い土地のあるところって言ったら、銭場港のね、水田のあったところとか、それこそ塩屋村を合併した後の蘭島のね、水田地帯とか、ああいうところは平らな広い土地がありますけども、旧、市内としてはあまりないところですよね。みんな山坂ですから、
そうですね。
だからアサリと合併するときには、当然広い土地がここにあったために、こういう住宅地になっちゃった。
なるほどなるほど。
区画整理をしてね。だからそういう意味からいくと広い土地のあるところっていうの方が妥当かなと。
これが一番しっくりくるのかなと。
しっくりくるのかなと。
こういうところは確かにありますよね。
ただし松浦武四郎というとそういう古文でね、残ってますでしょ。
そうなんです
ね、古文書でね、古文書で。だからそういうその記録でたどるとやっぱりそういうところから今通説になってるところですよね。
アサラアスウシナイ、
そうですね。
ニレの木が多いところというわけなんですけども、実際にじゃあアサリにそのニレの木があるのかというとまああるのかもしれないけれども。今ではちょっとよくわからないということ、
こういう大地にはないですよね。
で、まあ、今で言えばその広い土地のあるところというのが、これが一番しっくりする語源ではないのかというわけなんです、ね、
それは私の考えですけど、
ね、そうですか、はい今週はこのアサリの町についてアサリ郷土史資料調査研究所の主催でいらっしゃいます小林貞則さんにお話をお伺いしてまいります。小林さんにはまた明日もお話をお伺いします、はい、よろしくお願いします。
道の相談室へ電話ください。
お問い合わせはフリーダイヤル 0120-106-497
フリーダイヤル道路よくなって。
小樽開発建設部では道の相談室を開設しています。小樽市内の国道、道道、高速道路や市道など道路に関するご相談を一つの窓口で受け付けています。小樽の道のことなら何でもお任せください。受付電話番号はフリーダイヤル 0120-106-497 0120-106-497 道路よくなれでお問い合わせください。道路にゴミが落ちていたらどうすればいいのか、また通行規制の情報について知りたいときなど道路に関するさまざまな疑問、質問、ご意見にお答えします。道の相談室にお気軽にお問い合わせください。また小樽開発建設部では携帯電話 i モードによる河川の情報をご提供しています。集中豪雨や台風の時はもちろん、キャンプや釣りで雨や川の水位が気になる時、携帯電話の i モードで24時間365日どこででも河川の情報を知ることができます。 i モードメニューから i リバーriver.go.jp/北海道/と入力してください。北海道開発局、北海道の川の防災情報につながります。知りべしを知るべし、また明日もお楽しみください。
76.3MHz FM 小樽。